77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年2月2日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナチュラルセラピーサロン園の向井由里子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりまして、今週は向井由里子さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんかね、最初もつらつら読みすぎよえ、もう少しなんか
ここだけはね練習してきました。
練習してきたんですか。イメトレ、
はい、結構、いや、ちゃんと練習してきました。
ちゃんと練習、まあいいけどね昨日はね、ここのスタジオでもおなじみの、ラジオでもおなじみの秋山大輝くん のテレビ番組が JNN ネットで全国同時放送ということで3時半からね、
うん、
で3時半までちょっと別のイベントで一緒にしてたので、
はい、
3時半からもうそこの会場でテレビ借りて、
はい、すごい
みんなでイベントに来てたみんなでワイワイ取り囲んでテレビ昔の街頭テレビですよ、懐かしかでしょ
いやいや知らないですよそれ
でみんなでワイワイやって、
はい、
で彼がスウェーデンあスウェーデンじゃなくてフィンランド行ってるんですよ、
はいはい、
7日間、
はい、
でそういったのがこうギュッと45分ぐらいに圧縮されてあるんですけ ど、
はい、
なので全ては語り尽くせないじゃないですか、
うんうん、
なので CM のたんびに秋山くんが解説するんですよ、
はい、
この部分はテレビではありませんでしたけど、うん、実はこうだったんですとか
へ裏話も
裏話
いいですね。
だから CM のたんびにこう語るんですよ、うん、
なるほど。
それで CM 明けを彼は計算してるのであ
すごいですね、うん、
でなんですって言ったら次が始まるんですよ、
う
ん、
始まるなんか、ね、すごいですよね、うん、お上手ですよね、
うんまあ、全国にわってね放送されて、うん、このスタジオで、うん、ラジオ収録してるシーンもなんと入りまして、うん、
あら
私も
入ったんですか
太田局長も
全国放送に
全国に
太田局長もすごい
太田局長も
わあ一気に
びっくり
全国デビュー
になりまして驚いてる次第でございます
素敵、
まあ、そういうわけで、はい明日節分でございますけど、
はい、
記念すべき347人目のゲスト様社会福祉法人インフィニティ理事長門畑和也様よろしくお願いいたします
よろしくお願いします
皆さんこんにちは大村市の船越からやってきました門畑和也と申します
大村市なんですか、
はい、
諫早市じゃない
自宅はですね諫早市お船越町黎明団地です
あ自宅がね、
はい、
職場が
大村市あ今こう混じったんですね今
失礼しました
短縮系ですね
短縮系ですね今みんな多分ハテナマークみんなこうえーって
職場は大村のどの辺なんですか
鈴田地区です
鈴田
はい
鈴田峠の
峠を越えて
峠を越えてやや大村入ったと、
はい、
あ僕はそこのですね旧鈴田峠って行ったことあります
あります
あそこ
長崎街道
長崎街道旧鈴田峠、
は
い、もともとの大名が通り寄った鈴田峠っていうのがすぐそばにあるさ、
はいはいはい、
ちゃんとね4サロになってるんですよ
へ
ですごい交通の要所で
へ
でそこバイクで行くんですよ僕
あ、
うん、よう行くと行きたくなるんやねなんかやっぱ魂が呼ぶんやろね
あやっぱ昔の
昔だから旧鈴田街道と旧氷見街道はずっと巡回旧氷見街道行ったことあります
氷見ない
です氷見トンネルの上に隠れてあるんですよ、
はいはい、へ
明治時代の有料道路です、うん、初の
あ有料道路ですか、
うん、
お金払ってちゃんと
そこは通るだったみたいよだから峠を氷見の峠を途中でショートカットしてる、
なるほど
ですよあれも面白いですよ旧氷見街道
そう車でも行けるんですか
行けます、ちょっと勇気
い
りますけど
勇気いります、
はい、
ちょっと怖い感じなんですか、
はい、
ちょっと行ってみないと
でですね、
うん、
どこまで行ったっけあそうそうそうご出身はそもそもどちらなんですか差し支えがなければ
出身ですね南島原市の上総町って
上総で、
はい、
お育ちになって、はい、お生まれになってお育ちもそうですか
そうですね小中は地元の
小中、うん、
はい学校行きました、はい
うん、で高は
実家がですね、まあ、石屋さん石材をやってたんですよで兄はいたんですけどもどうも私がどうも継ぐような感じでしたから、島原の工業高校の建築科に入学しました
建築科でその石やるんですか
石はやらないんですけどもどうも近いのは建築しかなかったもんですから
あ
石に近いのものづくりということで、はい、
で島原ん工業
はい
工業
うん
ちょっとあれですよね武家屋敷の上のところですよね
そうですね、
うん、
あの辺ですね、うんうん、高校が島原高校島原商業、はいはい、島原工業ってあるんですよ
ああそうか
偏差値で高さが違うんですね
ああじゃあ島原工業が一番高いですね
賢いんだすごい
僕小学校4年生まで江戸町にいたんですよ。
あ、そうですか。
江戸町、
江戸町ってね、お堀のゾーンなんやね。
はいはい、
あの武家屋敷の一列下ぐらい、
は
い、
あ、へ
にいたので、あの島原工業のゾーンぐらいまでは、
うん、あ、なんか城下町みたいなところですか。
そうそうそう、城下町になってこうずっと段階があるよ。じゃあ江戸町が一番あれなんよね、うん、高級なゾーンなんね。
お武家さんだったんですか。
いや、僕は借家だったから出身でもなんでもないし、親父も
そうなんですか。
たまたまそこにいたという。あ、そう、
一番いいとこですよね、
うん、でも。なのであの辺こうもう映像がこうバンと出てくるんですよ、うん、
へえ。
だから時々こうい
いですよ、ね、
バイクで行くんですよ。
あ、行くんですか。
お堀の周りをぐるぐる回って、で武家屋敷をパトロールしてであの島原工業のあたりとか、あ、魂がよく、
魂がね古いところに行きたい。
え、何、
古いところにやっぱり行きたいんですね。なんか
昔の名残が、だからやっぱなんか原点に戻りたがるんでしょうね
原点にね。
うん、
でも分かる、
行きたい、何が
分かるんです
か。行きたい行きたい原点どこですか。向井さん原点どこ、
どこか分かんない。
分かんないの、
うん、
言えないの
いや原点諫早ですけどね。
あ、もともと諫早で、うんうん、なんかこう呼ばれるんですよね。だから、うん、あんま変わってないですもんね、あの辺ね。
そうですよね、
うん、
ほとんど変わってないですね。あの大手の、
変えられないんじゃないですか、
大手の雰囲気とかね、
うん、素敵ですよね、うん、あの辺
お城の雰囲気も大手の雰囲気も全然変わってないし。
じゃあそのね、
ん、
武家の雰囲気が、
そうやろ、
うん、漂ってる、
お
武家様みたいな、
わかるわかる、
すいません
で島原工業をご卒業になって、
はい、
そしてどっかその先進むんですか。
その後ですね、家を継ぐ予定だったんですが、
あ、その石材屋さん、
はい、はい、兄がですね、まあ、宙に継ぐことになっちゃいましてで私は工業ですから大学に行こうと思ったら学校推薦が必要だったんですよ。
あ、なるほど。
でもですね、なかなか学校がですね推薦してくれないんですよ。
なんでやろうか。
なんででしょうね。
イケメンすぎたやろ。
なるほどね、
まあ、そういうことにしとってくれるんですからということでですね、まあ、大学に推薦受けられずに、うん、まあ、地元に就職することにしました。
でその石材屋さんを 兄貴と一緒にやろうっていう発想はなかったんですか。
ありました、
ありました。
親父と兄貴と私はあったんですが、うん、母が反対しました。
なんでよ。
今はいいって、うん、でも結婚してから大概揉めとるよって言われるんですよ。
あ、そうよね。お母様先見の目があるかもしれないね。
そうですね、うん、確かにそれは当時しなくてよかったなというふうに思ってますね、
まあ、今思えばってことやろ、うん、まあ、そっちが平和やったってことよね、はい、争わずに済んだっていうんですか、うん、
ですね。
そしてなんか就職せんといかんから、
はい、
大学は学校が推薦してくれんから、
はい、
諦めてで石材もお母ちゃんが言うからちょっと諦めて、うん、そしてなんか他の石材屋さんとか行くんですか。
ですね、昭和50年代ってですね、まあ、南島原市じゃなくて南高木郡上総町なんですよ、
うん、
早々の就職するとこっていうのが少なくて、大体、うん、田舎に残るんでしたらば、まあ、家業を継ぐか役場に入るか農協に入るかぐらいしかないんですね、うんうん、まあ、工場もないし、
うん、
で私たちのですね地元に社会福祉法人八幡会という障害者支援施設があったんですよ。
うん、
そちらの方にですね全然まあ、職種は違ったんですが、うん、そこの職場に採用していただくことになりました。
その身体にハンデのある方、精神にハンデ、
当時はですね、今はまあ、障害を一元化してますけども、当時は知的障害、身体障害、精神障害というのが別々だったんですよ。うん、私が、働いたところは知的障害者
の、
はい、施設でした。
でそこで働き出したということは、ここで手明け、まだ20歳前、
精神には18歳です。
ですよね。
はい、
それでそういう世界に初めて飛び込むわけです。
はい、
ご苦労もあったんじゃないですか。
そうですね、やはりそういう専門の学習もしてませんから、すべ、うん、て先輩方の背中を見て仕事を覚えていくような形になりました。
うん、でその現場は何年ぐらいいらっしゃった。
そちらの施設にですね15年勤務させていただきました。
そ ごいですね。
長いですよね。
長いですよね、うん、一言。今でこそね、うん、あれけどさ、うん、あれけどって何やねんっていう、ね、当時やっぱり15年って結構長いですよね。長いですね。
だって私たちが働いたこと、働いた頃ってですよ、うん、もう一度働いたらその、まあ、あの会社に一生働くっていうようなイメージでしたからね、う
ん、石の上にもなんとやらってやつですよね、はい、
定年までね、
はい、
あ、今最近石の上にも3ヶ月ですもんね。
3ヶ月なんて
ないですよね、うん、だってこうなったのも多分あの5年前にコロナが起きてからですよね、こういう転職が次から次へとなるっていうのも一つは、
ね、割とね、そこもしれないで、うん、15年お勤めになって、そしてその後、その時じゃあ30半ば、
はい、
でどうされたんですか。
その時ですね、妻が、
妻が、はい、あ、その時はもう結婚して
たんですね、うん、妻が手に職をつけたいと言って諫早の看護学校に行き出すんですよ。
ええだの、
そうですね、うん、それに伴いまして私たちも家族3人で諫早に引っ越すことになりました、うん、
で前の会社を辞めて、
で、いや当時はですね3年ほど通いました、諫早から。ところがですね、やっぱり当時結構あの、まあ、飲み会が多くてですね、うん、どうしてもあの、まあ、帰ってこれないっていうことがありましたので、
うんうん、
で思い切って平成11年の3月に辞めまして、うん、平成11年4月に今度はですね諫早の方に、社会福祉法人諫早市手をつなぐ育成会っていうのが、
手をつなぐ育成会、
はい、設立しましたので、ね、
はいはいはい、
そちらの方に雇用していただくようになりました。
その時に手をつなぐ育成会は設立したんですね、はい、
スタートなんですね、施設がですね、
でそこにやっぱり15年のキャリアがある門畑さんに声がかかるわけですよね。
これも面白いんですよ、うん、声はかかってなくて自分からお願いしに行ったんですよ。そしたらやはりどこの骨のもの、どこのものかわからないじゃないですか、
うん、
で当時勤務していましたあの八幡会の当時の施設長が手紙を一通渡すんですよ、
うん、
でこれを、当時の諫早市手をつなぐ育成会の理事長小島隆一郎さんに持ってけって言って、それを持っていくんですね、
うんうんうん、
で後で聞いたんですが、どうもその手紙の内容で採用されたみたいですね。
じゃあそのなんか遡ればその島原工業の時のその推薦をいただけなかった逆バージョン、
うん、
そうですね、
かっこいい、
ね、
すごいですね。
やっぱりよほどのやっぱ信頼やったんです ね。でもやっぱり15年勤めた人が辞める時にその次に行けるように推薦するってすごいですね、うん、
そうですね、やっぱり当時はあの一生懸命やってましたね、
うん、
そういうことですよね、うん、だから惜しい人材なんやろ向こうにしてみれば、
ね、
まあ言わちょっとまあそうですかね。
でだからさ、惜しい人材がいなくなったのに、うん、後のお世話をするってどう、
ね、いや素敵、
すごいよね、うん、素敵よね、う
ん、小島隆一郎さん素敵ですね。
で最近こう、
ね、いいですよね、
いい話、
気づいたんですけども、
うん、
あのまあ自分がここに存在するっていうのは、うん、両親がいて生まれるわけじゃないですか、
うん、
でももう一つは職親ってあるんですよね、
職親ね、
はい、
あ、はいはい、
それを考えた時に、うん、やはり15年勤めた時に私を、まあ、この手紙を持っていけよって言ってくれた、
うん、
その志賀施設長に対してある職親という部分があって、
うんうんうん、
昨年の暮れに、
うん、
俺に行きましたね、お酒持って、ありがとうございました、今こうやって自分が事業を開いているのは職親である志賀、まあ、今理事長な理事長のおかげですっていうこと、
志賀さん、
はい、
今もご健在、
ご健在ですね、
いいですね、やっぱそうやってご健在でお礼に行けるっていうのはね、
行けるってね、うん、
いい話ですね、いきなり
ね嬉しかったでしょうね、そのね、
そうですね、喜んでいただきましたよ、
ね、そうですよね、
いい話聞いてしまったぞ。
俺もそういうのやりたいなみたいな。
いやいや、もう取り返しつかんけどね。来世で、あ、来世は俺犬になるけど。
犬ですか。
だから来世のちょっと次の次ぐらいかな。
次の次ぐらいですね、
うん、来世犬頑張って で次人間でやっぱそういう人間にもう一回
そうですね
で手をつなぐ育成会は新設設立から何年ぐらいいらっしゃる
の？これまた15年
15年すごいですね。最初15年、うん、また15年、
15年ですね。
でそこで30年間の障害のある方のお世話、はい、お手伝い、はい、支援が30年のキャリアを持つわけじゃないですか、うん、でその状態で今は、社会福祉法人インフィニティの理事長であられますけど、この転機っていうのはどうなるんですか？
当時ですね、障害者福祉っていうのがですねなかなか認知されてなくてですね、うん、どうしても施設の数も少ないし、うん、今でこそ契約の時代ということで利用される方と契約を結ぶっていう感じなんですが、うん、当時はですね利用したくても利用したい施設がない、うん、特に障害の重たい方たちの活動する場が非常に少なかったんですよ、
うん、
でそれは被災して手をつなぐ育成会でも作ろうというふうに、うん、理事会を通して進めていたんですけども、うん、やはり自分がこうイメージするものとやはり、大きな法人として進める、うん方向性っていう風に少しこう何かありまして、う
ん、ちょこっとズレがね、はい
うん、
でもう当時私もあと1年で50というところですから定年まであと10年しかないっていうことで、
うん、なるほどね、
うん、そしたら障害の重たい方たちの活動できる場所と、うん、また夜間にの受け入れてくれる施設も少なかったものですからそれを同時に始めようということで、うん、2013年に今の、うん、社会福祉法人インフィニティの前身となる特定非営利活動法人インフィニティをスタートすることにしました。
NPO からなんですか、
はい、
最初、
はい、
へなんで最初 NPO やったんですか？
当時ですねやはり社会福祉法人を作るっていうことになればかなりハードルが高かったんですよ。でちょうど平成15年ぐらいにその NPO 関係でまあそういった事業ができるように法の改正がありましたの でそれをまあ社会福祉法人に比べたら比較的にその取りやすかったっていうことがあって
始めやすかったってことですね、はい、
そうですね。
でもそれもやっぱりラッキーですよね、
うん、そうですよね。
やりたいと思った時にそういう NPO でやれる道がこう開けたっていうのはね、はいついてますね。
そうですね、やっぱりそれもですねやっぱり以前から一緒に働いてた先輩方がそこをやってらっしゃるんですよね、うん、まあ諫早の方でいけばNPO 法人のケイコムの本田勝井で、
うん、はいはいはいはい、
あるいはあの方たちが私たちの先輩で、うん、まあ、そういった道をもうすでに切り開いてらっしゃったっていう部分があって、
見本があったんですね、はい、
やはり本田理事長あたりからかなり刺激を受けました。
そしてでもいざとなると それなりにやっぱり資金も含めて、
はい、
勇気のいるとこじゃないですか。
そうですね、
この踏み切ったところはどうなんですか？
踏み切ったのはですねやはり先ほども言いましたようにどうしてもその重たい障害の重たい方たちの活動をする場が少なかったということと、夜間に急に何かが親があった場合に受け入れてもらえるような施設がほとんどなかったっていう部分がやはり18歳でこの道に入って30年過ぎるその中でやはりもう自分はこの道をやっぱし一生やっていくっていう部分があったからですよね。
すごいな、
ね、
改めて聞くとびっくりしますけどね
私もゆっくりじっくり聞かせていただいてすごいなと思いました、ねね、利用者さんのためにね、そういう施設をあえて作る、
ね、その夜間にその、ハンデのある方の親御さんに何かあった時、
まあ、要は冠婚葬祭がありますよとかちょっと遠くに行きますよ
とか、
そういうことですよね。
あ、そういうことか、なんか予定が急に入ってたことね、はい、その時にお家が空になるから、
ありがたいですよね、ご家族。
参考になります、ね、いや昨日ね、中央公民館の講座で、防災のイベントやってたんですよ、
はい、
でそれが多様性を絡めた防災で、うんうん、いろんな事情のある方が避難してくるよねって、
うんうん、
だけどお家から できらん人っておるよねみたいなのがちょっとテーマだったんですよね、うん、だからまさにそういうことよね、うん、どうやって避難所に来るのみたいなと、
うん、
でそこに答えはないんだけど、うん、みんなでちょっと考えるちょっと会やったんですよ、
うん
うん、へえ、すごいなんか、うん、感動しました改めて
来世ぐらい
ぜひお使いしたいと思ってますまあ、また後半はですね、まあ、そのインフィニティのもうちょっとこう具体的な中身についてお伺いしたいと思いますので、はい、門畑理事長、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
目の中で踊ろう
使いないをありがとうに。つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
レイワ8年2月2日月曜日、本日は社会福祉法人インフィニティ理事長門畑和也様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
ナチュラルセラピーサロン園の向井由里子です。
さあ、ここからですね、インフィニティを立ち上げられて、
はい、
まあちょっと他とちょっと違うっていうと、うちはこの辺が違うかなっていうところはシンプルに言うとどの辺なんですか？
ですね、まず一つはですね、2年前に立ち上げました、はい、就労継続支援事業の A 型、はい、B 型ってあるんですよ、
はい、
ポップって、
はい、
そこはですね、まあ、一般の事業所の、まあ、経理の代行作業をやってます。
経理代行、
はい、ほうほうほう。ですから、普段毎日動いてるお金の動き、うん、また日々の請求書、領収書あたりを、うん、まあ、うちが預かって、でそれを帳簿として整理していきます。
これ A と B と両タイプあるんですか？
はい、
そしてあの会計事務所とかが
最初にチェックしていただいて、
はい、あそうか、会計事務所がどっかの法人とかをのなんか代行みたいな感じ。
代行、経理事務所から来る場合もあるんですけども、うん、直接私たちの方で顧客の方からいただきまして
帳面入力、
はい、でもクラウド上での整理で、
クラウドでね、
はい、
何使ってるんですか。フリー、
フリーです。
あー、フリーで、だから領収書とかもパチパチパチ
パチパチと、
あ、分かる、パチパチパチって、
うん、
領収書パチパチパチって分かる。
分かんないです。
あの、うん、領収書あるじゃん、
はい、
あれをスマホで取ると帳面に上がっていく、
はい、あー、そういうことですか、
うん、ね、
ホッチキスかと思ったホッチキスかと思った、パチパチパチ
幸せ
ちょっとすいません。
だからフリーっていうね、
そうですね、
でソフトが空の上にあるので、
はいはい、
あ、
空の上ね、そこはわかるかな。
そこが今だから、障害のそのある方の働き口として、うん、この会計業務代行っていうのは新たな展開ですもんね。
ね、全然違う分野で、
そう、
ね、でこれをこう始めようと思ったのもですね、やっぱり今引きこもりの方ってかなり多いんですよ。で引きこもりの方も多いんですけども、うん、一般のいい大学を出られて一度就職されるんですけど、またその引きこもりの方もいらっしゃるということで、ね、うん、昨年もですね、伊佐谷市天王の方でですね、
うん、
まあ、そういう、説明会があったんですよ、
うん、
で、まあ、私は行ってないんですけども、うん、まあ、課長が行ったんですが、うん、どうもその場に100名以上の方が来てるっていうんですよ、うん、
はあ、
ですから、まあそういう方たちっていうのが非常にまあ多くいらっしゃるということで、うちも事業を2年前にスタートしたんですけども、もうすでに A 型もいっぱい、 B 型ももうほぼいっぱいということでですね、まだまだいらっしゃるわけですよね。ですから、まあそういう方をまあフリーを使って経理を覚えていただいて、やはり2年をめどにしてまた一般の会社に就職していただくっていう。
なるほどね、訓練してね。
なるほど。
今ね、高校在学もいっぱいいるんですよ。
そうですよね。
やっぱりそのなんかこう手帳までいかないっていうか、それは親のプライドもあったり、いろんな事情があって、うん、だからそうじゃないという状況でこう高校在学ってこう受かってしまうんですね。
そうですよね。
そしてその後がないよね。なんかおっしゃるように、
うんうん、
大学4年間行きました、うん、まあ、なんとなく単位取りました、うん、出ました、就職しました、うん、そこで初めてぶつかるよね、
うん、
あれって、そういう方々でしょ。
そうですね、うんうん、それとかですね、また多いのが、うん、まあ、一般に働いていて、
うん、
交通事故とか事故にやられて、
うん、
工事機能障害になられて、
あ、
そういう方もいらっしゃいます、う
ん、ね、結構社会人になってからちょっと障害で、うん、ちょっと脳にハンデを負うっていうのはありますもんね、
うんう
ん、いいことされてます ね、
すごい社会貢献、まあ、
それはそれとしてですね、うん、うちの1丁目1番地っていうのは、
うん、
まあ、生活支援センターアトムってあるんですが、
うん、
まあ、ここがまあ約13年前に始めた事業で、
うん、
まあ、障害の重たい方たちの日中活動と、
うんう
ん、短期入所、夜泊まるところですね、
うんうん、
そこを備えてます、うんうん、でまたお風呂とかがですね、なかなか、まあ、車椅子の方とか、
うん、
いろんなハンディを持っていて自分で入れない方たちは、
うん、
特殊な浴槽を使って入浴してもらいます、
うんうん、
また食事についても刻み食は当たり前なんですけども、
うん、
アレルギー、またミキサー食の方の対応もできるような、うん、そこがメインとして、あとはまあグループホームがあったり、
すごい、
子どもたちの活動の場として放課後等デイサービスしています。
でもまあそれを創業でしょ、
はい、
それがすごくない、
ね、すごいですよね。
歴史は自分で作られてどんどんどんどん増やされて、でそれで経営してるっていうところが ね、
ゼロイチってすごいですよね。
ゼロイチはすごいですね。
パワフル、うん、
でもですね、うん、この13年間の中でもですね、
うん、
やはり苦難、
苦難、
大窮地が陥れ 陥るんですよ。うーん、っていうのはですね、事業をスタートして約10年はもう本当に右肩上がりでいるんですよ。うん、そしたら、まあ、私ってバカなんですよね。ついついのぼせてしまうんですね。
のぼせたんですね。
そしたらやっぱし従業員さんとの、まあ、ちょっとしたことがあって、あ、まあ、窮地に陥りました。
そう、人が離れていくみたいな窮地。
そうですね、離れていくし、自分でもやめてくれっていうふうにしたりですね。
でも人で成り立ってる商いなんでね、
はい、
そこがちょっと間違った時があ
ったんです。間違った時がありましたね。
で、何に救われたんですか。
これがですね、毎週水曜日の朝6時からグランドパレス諫早で開かれている。
何があってるんですか。
諫早倫理法人会モーニングセミナー。
へえ、そこは何で行き始めたんですか。
これはですね、もともとですね、名前だけ入ってたんですよ。
うん、
ああ、その、でも倫理法人会でしたっけ、
うんうんうん、はい、
で、誘われたわけでしょ。
誘われたんですよ、
最初。
誘われて、
うん、
で、まあ、
渋々入ったんですか。
渋々入ってました、
当時、うんうん、
当時は、
うん。
ところが、その前にですね、京セラの創業者の稲盛和夫さんが清和寺を作ってらっしゃったんです。でその方がお亡くなりになられて、はい、事実上清和塾が解散しました。
なるほど。
それを気にして、
うん、ああ、
なるほど、勉強しようと、
勉強しようと思いまして。
清和塾の方々熱心で ね、頻繁に集まられて、うん、勉強会されて、うん、全国大会とかもあって、うんうんうんうん、で亡くなられた時にいろんな声聞きました、うん、なんかどうしようみたいなところね。
あ、やっぱりそうだったんですね。
その感じやったよね、
はい、
うん、でそこで倫理法人会行ってみようかなって、
はい、
うんうんうん、
で
なるほど、ね、
行ったらですね、当時なんと、
うん、
本日パーソナリティの、うん、向井由里子さんが当時の会長でした。
あ、元気なね。
もうこの会長に救われてですね、癒されて、
いやいや、
本当ね、
いやいやいや、
あのパワーにね、手よ手よ姉さん、
いやいや、お恥ずかしい、お恥ずかしい。
あれ、どうぞ次。何年、はい、会長されたんですか、向井さん。
あ、私は3年
ほど。3年その間にちょうどまたラッキーですよね。
そうですね、本当は向井さんという会長にですね、いろいろとご指導いただきました。
とんでもございません、もう大先輩の。そんな、そこから
ですね、心が磨かれるんですよ。が取れていくんですね、少しずつ。
それはね、いい、みんなね、取っていこうっていう会ですもんね。
で向井さんが会長3年でご勇退されるタイミングで、うんうん、今度は門畑さんが、
なんとですね、
諫早の
理事会、なんと我の強かった私が、
ね、
諫早の倫理法人会の会長になるとはですね、
ね、
今2期目でございますけど、
ね、へ、
素晴らしい会長さんですよ。
でもですね、この倫理のおかげでですね、一度離れていった人たちが、
うん、
また違う形の人たちがガッと入ってくるんですね、
うんうんうん、
これが倫理の不思議なところなんですよ。
開いた穴に、
うんうん、はい、
またいい人たちがどんどん入
ってくるんですね。どんどん入ってくるんですね。
はあ、うんうんうん、
ですから今はもう当時以上の従業員さんが集まってます、
うん
うん、
人がいい形になって、よかった
ですね、
うんって、やばいぞっていう時にぐーっとまた倫理との出会いで、
ね、よ, よく言われるのが、経営者が変われば、
うん、
会社も変わるっていうんですよね。
わかります。経営者以上の社員は育ちませんからね。
ですよね、
もし育ったとしたら、うん、その人は経営者になります。
確かにね。
なので経営者が限界なんですよね、
うん、
大体、
うんうん、
だから経営者が高まるしかないですもんね、
うん、
そんなわけでこのずっとこの障害福祉の世界を続けられてる理由、
うん、
あーですね、
うん、は何なんでしょう。いろいろこう節目ありながらも、はいはい、ずっとブレずにやってるとこっていうのは、
はい、
まあ、前半もちらっとなんかそういう匂いはありましたけど、
うんうん、
まあ、ズバッと言うとどの辺なんですか。
ズバッとですね、私は右も左も分からずにこの世界に入ってきました、
はい。
まあ、その中でですね、あり職親という方とか、
うん、
いろんな方に出会って、
ね、うん、
で最終的に この仕事が自分の仕事だっていうふうに感じたんですね、うんうん、でそれを感じた時にやはり勤めていたら、うん、いたらどうしても定年が来ます、うん、であるところでやっぱり辞めていくしかないっていう部分で、うん、まず自分で事業を起こします、うん、で事業を起こしていって、まあ、その形でいく中でですね、うん、まあ右往左往する時期もあったんですが、うん、やはりあの自分が当時忘れようとしていた何のためにこの施設を作ったのかっていうのは、うん、やはりそこに、誰でも安心して利用できるアトム、うん、誰もが安心して預けられるアトム、うん、そのためには職員の物心両面をまあ支えていく、うん、なおかつまだ地域社会に貢献していくという、うん、もうそういう理念のもとにですね、うん、やっていかなきゃならないなっていうのを感じてます。
すごい、うん、だからいろんな節目節目でいろんな人が登場して、うん、まあ、直近では向井さんですよね、うん、
そうですね、
ご縁が、ね、あって。
向井さんは何親になるんですか。
いや、私これはもう倫理の親でしょうね。
倫理親なんですよね。いや
い
や、
なんかそんなおこがましいですよ、そんな冷や汗かきそうなんですけど。
でも一番なんかこう谷間に落ち込んでる時に倫理行ってみようってなって、はい、朝早起きして行ってみたら向井さんがわーわー言ったんですね。いや、
わーわーって言ってましたけど仲間が良かったですよね。
ああ、当時の
そう、あの男性陣とかがすごいフォローしてくれて、そうそうそう、ね、
やっぱりですね、半年間ぐらい私ももう落ち込んでたんですよ。で半年後に倫理に行き出します、うん、そしたら、まあ、その倫理のメンバーが、うん、門脇さん飲み行こうよって言うんですよ。でそれからこう心が開け出していくんですね。
でいつもさ、うん、あの僕が知ってる門脇さんは、うん、いつも倫理法人会で蝶ネクタイなんですよねこれなんで蝶ネクタイなんですか
あれ
あれいつもさ蝶ネクタイじゃないですか、
はい、
門脇さんと蝶ネクタイってイコールなんですよ、
はい、
これはなんで蝶ネクタイなんですか。
あの普通の防体しても全然目立たないんですよ、
う
ん、
あ、そういうことね。
身長も低いし頭はげてるし、あ、だったらちょっとぐらいこう目立とうかなと思ったら蝶ネクタイになってしまいました。
いや、ね、僕もですね、蝶ネクタイ目覚めて、
あら、
もう結婚式とかもう蝶ネクタイ行こうと思って、うん、準備万端してるんですよ。やっぱりね、うん、年取るでしょ、
はい、
で白髪増えるじゃないですか、はい、でなんか首元がやつれたりとかさ、なんか全体的にしぼんでいくんですよ。 なんかやっぱおっしゃるように、
なんか似合いそうですよね。
なんかアクセントをつけないと、うんうん、思って。
いや、そんな結婚式じゃなくて普段からしてればいいじゃないですか。
普段からもいいかなってちょっと思いよるんです
いいと思う、いいと思いますよ、
ね、
な
るほど、うん、これからどうですか。なんかやってみたいこと、まあ、今の事業をどうする、そうですね、でもいいし、
やっぱりですね、私が事業を始めたのが2013年なんですよ、うん、その頃にですね、障害者虐待防止法かなができるんですね、うん、で、まあ、それっていうのは要はあの障害がある方もない方も地域社会で強制的に暮らしていこうっていうことなんですけども、で長崎県にもですね、まちづくり条例があってですね、うん、障害がある方も健康で安心して暮らせる長崎県条例であるんですね。ところがですね、こういう昨年になるんですけども、うん、中学3年生の車椅子の男性が高校受験をしようとします、うん、そしたらその中学校の校長先生から、うん、受かってもその学校行ったらダメよっていうことを言われるんですね。これ新聞にもニュースにも出たんですけども、うん、でもそういうことが実際差別があってるんですよね、
うんうん、
ですからそういうことが多分それって本当氷山の一角なんですもんね、うん、ですからそういうことがあってるんだったらば、うん、まあ、そういうのがないような共生社会を目指して、うん、その中のちょっとしたこう、うん、お力ができればっていうふうに思っています。
あ、目指してほしいですね。
このラジオもさ、あの冒頭でね、うん、申し上げた秋山大輝くん、
ね、
で彼も今 B 型行ってるんですよ、
うんうん、
B 型行きながら、うん、あちこちから講演で呼ばれるわけですよ、うん、だからまあ結果として B 型でよかったかなっていう融通が効くからね、時間で、うんうん、まあ、そう彼とも話してると、まあ、ラジオでもよう話すんやけど、うん、ラジオって音だけじゃないですか、
うん、
なので彼の判定が全然伝わらんわけですよ、うん、
なるほど、
超元気な少年、
なるほど、
うん、でもう一人あのやっぱ番組やってる、うん、あの全盲の女の子、うん、高一の、ユナちゃん、うん、昨日も一緒だったんです、うん、ライブでね、うん、ユナちゃんのライブやってたんで、
はいはい、
ユナも、うん、 ラジオで喋っても全然伝わらんわけです、うん
う
ん、
確かにね
面白いねだから音だけの世界には全然障害はなくて、
ねうんうん、なんかむしろねなんかトークすごいお上手ですよね
そうでねいつやったかな対人恐怖症の引きこもりの青年が、うんうん、ここのラジオ局では、うん、淡々と喋るんですよ、うん、へ楽しそうに不思議やった
不思議
何でしょういいこと本当されてますよね、
うん、ね
今特に知らなかっただからまあ障害者雇用とか A とか B とか言うけどさ、うんうん、そんなことがもうなくなるそういう言葉がなくなる世界っていうの
うんうん
うんなんかそういう時代になったらいいですね
本当ですね
ぜひぜひ
本当ですよ
我々でもお力になることがあれば、はい、何なりとお申し付けいただければあとラジオも有効に使っていただいて、うん、そういう目的のためであれば、
うん
はい
うん、
じゃんじゃん開放しますんで、
はい、ありがとうございます、お願いします。
まあ、そういうわけでチャイムが鳴りましてですね番組的にもあと2分くらいなんですけど、はい、ラジオいかがでしたか門畑理事長
いやー非常に緊張しました
過去形ですね
緊張しています
あしているんですね、どうですか言いたいこと言いました
あのですね昨日日曜日だったもんですから、うん、原稿を準備してたんですよ、うん、ところが忘れてきたという
それもやっぱりお導きですあ持ってきても一緒です、
はい、
で持ってきたら全然違う話をします
そうなんですよ、あえてねあえてそう
そういいんです、よかったです向井さん久しぶりでしたけど、
はい、
いかがでした
か、はい、今日私訓練生ということで、はあはい、やっと職場体験から少し進歩しまして
進歩しましてまたちょいちょい出番も増やしていただければ
はい、はい、よろしくお願いいたします
よろしくお願いしますあと取り巻きの方なんかでももし、はい、ラジオ興味ある方があれば、はい門畑さんの取り巻き向井さんの取り巻きご案内いただければ順番で、
は
い
は
い、
ぜひ
ご出演いただいて構いませんので
ありがとうございます
よろしくお願いいたします。さあ次週ですけど次週は2月の2日じゃなくて2月の9日になりますけどこれがまた不思議な方なんですよ、うん、不思議な方、うん趣味が美容師というね
え
趣味が美容師という不思議な美容師さんなんですけど
ぱ
っと見も怪しいんです、
うん、怪しいんですか。
ぱっと見も1キロ手前から見ても怪しいんですけどね、タックさん通称タックさん、
タックさん、伊佐早の方
いや長崎で活動されてますね。
そうなんですね。
似顔絵アート田野くんの頭をやってくれてる人なんです。
あなるほど、
うん、
あの緑の、
うん、色を変わったり田野くんの結婚式は、
はい
途中で髪の色が変わるという演出をしてまして、最初登場した時オレンジだったんです。
あそうです
か。エンディングは黒に戻ってました。
なんか最近なんか結婚式で髪の毛切ったりとか途中でお色直しの時に
知ら
そういうのもあるらしいですね。すごいですよね。
そうですか、
うん、
さあそういうわけで、結びのご挨拶でございますが、
はい、
社会福祉法人インフィニティ門畑和也理事長様も心の準備よろしいですか。
はい、
はい
はい、ではご一緒に元気よく参りましょう。せーの、
また来週。
終わりました。飲み行くぞ。
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。
今もそんなノリなんですか。仕事終わったらみんなと、飲み行くんですか。
今からですよね。
いやその職場です。
まあいろいろですね。
今から本領発揮。
ありがとうございました。またぜひ、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。